はい、皆さんこんにちは、須藤浩二です。今回のゲストはですね、国際イメージコンサルタントの江木園木さんにお越しいただきました。江木さんはですね、実はこの省電写真書という書籍をですね、タイトルが人の印象は3メートルと30秒で決まる、自己演出で作るパーソナルブランドというこれ新刊を出版されたばかりでいらっしゃいます。
はい、
はい、実はあの世界的に著名な経営者だとかですね、もう全世界に展開しているエンターテインメント企業、ソフトウェア、電機メーカー、いろいろなところのプレジデント、あるいはエグゼクティブの方をイメージコンサル、あるいは広報的な立場からですね、指導しているプロフェッショナルでもいらっしゃいます。まずはですね、江木さんの活動についてお尋ねしたいんですけれども、この国際イメージコンサルタント、これは一体どういうふうなお仕事、普通のイメージコンサルタントとちょっと違うんですか？
私たちはアメリカの古くはニクソン対ケネディっていう60年代にあった選挙戦ですよね、大統領選で初めてテレビ討論会というのが入ってきたんですけれども、その時に、ケネディ大統領の服をコーディネートしてネクタイの色を決めたりした、そこから始まってるんですね。それでイメージコンサルタントというのがだんだんとカラーリングしてお洋服を見立ててスピーチを指導して、で、アクティングもしてというような感じで、総合的にその方を見た目よく、そして感じよく、印象よくするっていう風な仕事がだんだんと確立していたので、もうそうですね、何十年という世界がアメリカには存在してるんですね。はい、
じゃあこの国際イメージコンサルタントというのは、そういったアメリカから発祥したイメージ作り、これの国際的な、これは機関であり資格でもあるんですか？
そうなんです。アメリカの方でですね、私も英語の試験を受けてこちらに戻ってきたんですけれども、今は47カ国が参画していまして、そして日本にも、数十人イメージコンサルタントというふうに名乗ってらっしゃる方いらっしゃるんですが、有資格者の人はまだまだ少ない感じなんです。はい、
なるほど。世界で確か先ほど400人ぐらいと、世界でも400人ぐらいしかいない、日本では何人ぐらいいらっしゃるんですか？
日本では30人くらい。
30人、
はい、
それほど難しく、希少性があるこの資格をね、お持ちということですけども、実は今までその広報という立場でもいろんなお仕事をね、されてきたということをお伺いしておりますけども、以前その広報でテレビ局ですかね、そちらの方にもお勤めだった。
そうなんです、プラットフォームのテレビ局だったんですけれども、それも外資系でしたので、アメリカから来た会社で、日本で初めてサービスを行うというところで、そこでは広くコーポレート広報といった企業的な広報と、あと番組広報という、どんな番組があるかっていうのをですね、内容をこういろんな雑誌とか新聞とかにお伝えするというような仕事をしておりました。
なるほど。その時は具体的にどういうふうな企業で、例えば広報という立場からなされたお仕事、あるいは広報という立場からおそらくその会社の社長さんのブランド作りというのもね、一緒になされたと思いますけれども、お話しできる範囲でどういった企業だったのかとかお話しできますか？
そうですね、2000年より前に1997年ぐらいからディレクTVというのがですね、日本に上陸いたしまして、それで、今はスカイパーフェクト TV さんと、合併してしまったんですけれども、当時やはり新しいテレビ局ということでプラットフォームだったので、その番組を作るというわけではなくて、いろんなできている番組をチャンネルさんとして流していくという感じのテレビ局だったんですが、そこでやはり社長がですね当時は割とエンターテインメント、ビットバレーからの流れもあって、割と気さくな感じで、お洋服もそれに反映されてまして、ジーンズにポロシャツ、ただし襟付きを着ることという決まりがあったのですが、割とラフな格好が多かったんですね。そして株主はやはり一部上場で、名だたる企業が揃っていたんです。例えば松下電器さんであったり、大日本印刷さんであったり、三菱商事さんであったりといったような会社が連ねていたんですね。でそこで私広報以外にも、株主のトップの方たちが集まって て、その審議委員会みたいなことをされるんですが、そこの事務局もさせていただいてたんですね。でそこの皆様方からやはりこれから上場を目指すのであれば、そして資本金がまあ何百億ということで始まっておりましたので、社員が600人もいる会社のトップたるやちゃんとスーツを着てネクタイを締めるように広報の私からお伝えするようにという意見が必ず毎回出てたんですね。でも割とラフな格好がお好きでいらっしゃいましたので、何度となくお話は差し上げたんですけれども、ご自身のポリシーもあったり、またエンターテインメントの世界であるということから、スーツをお召しになるということは少なかったように思います。
今あったようにそのどうしてもこだわりとかですね、思い入れがあって、例えばジーパンに T シャツだとか、T シャツの悩みでもポロシャツで襟付きのものもあると、でもその広報だとか江木さんのような、ブランディングを担当する立場からすると、ちょっとやはりそれは社長であればやめてもらいたいっていう思いが。
そうですね、普段はいいんです、どんな格好をお召しになっていても。ただしお客様とお会いになるとか、あと役所関係に出かけていくであるとか、必ずその場その場においてふさわしいイメージ、TPO に合わせるっていう感じで、そうですね、普段であれば、銀行家、例えばですけれども、金融関係の人たちは私はすごく渋めにお作りするんですね。その方のキャラクターとは関係なく、その業界業種業態によってそういうイメージがあるところは固めに作って、またはパーティーであったらもうちょっと柔らかめにポケットチーフを華やかにするとか、そういう感じに変えていく。そうすることでその方のイメージのいいところを引き出していけるんですけれども、最初から砕けすぎているという感じのイメージがついてしまうと、やはり例えばエンターテインメントであったり、そうですね、メーカーさんであっても割と IT 企業と呼ばれる若手の社長さんたちは崩されるということが多いと思うんですけれども、そうですね、出るところに出たら、その TPO に合わせては確実に似合うものでなければいけないんですけれども、場をわきまえるといったことがトップに立つ人の役目であるかなというふうに認識しています。
これ企業の社長さんであればそのまま社長のイメージは会社のイメージになってしまうというところも大きいんでしょうかね。
はい、まさに日本であったら中小企業のがほとんどでありますよね。大企業って少ない、やはり9割方は中小企業であると言われてるんですが、そこの社長さんイコール会社というようなイメージが多いと思うんですね。なので、人数が数千人数万人といらっしゃる方であってもパッとトップの顔が思い浮かぶことができるっていうことが大切で、その社長さんのイメージがその企業に反映できるかどうかっていうふうに関わってますので、あまり自分の会社だし自分が好きに作った会社であるから私そのもので適当でいいんだっていう考え方ではなくて、やはり自分が見られていて自分の大切な会社がそういうふうに判断されてしまいますよね。そしたらそこに働いている従業員も同じように判断されますし、その従業員にいつも自分が伝えていることきちんと仕事をこなすようにって伝えてあっても、上があれだったらなという感じになるじゃないですか。
はい、それがそのイメージからそういうふうに思われてしまうということもあるわけですね。
あります。
なるほど、はい、この社長にとって そのイメージ作りのちょっとテクニックのお話をね、お聞かせいただけたらと思うんですが、今すぐできる自己演出のポイントというのはありますか、その社長ならではの。
そうですね、社長さんであれば割とどんな業種に関わらず、いろんな会合ですとか、パーティーとか、官庁街に出向くとか、お役所に出向くとかあると思うんですけれども、やはりスーツオーソドックスにスーツでお出かけになることが多いですよね。そういった時にそのスーツのサイズ、自分に合ったものを着る、できれば私どものようなイメージコンサルタントにお聞きになられてですね、似合う色とかですね、形とかを割り出しておいて、そしてそのラインで合わせておけば失敗がないですね。で組み合わせ的にこういったところに行くにはこういったネクタイがいいとか、あらかじめ決めておくっていうことが大切ですし、
あらかじめ決めておく、
いくつかのパターンを用意しておくと、間違いがないですよね。 ですし、例えば私がお勧めしているのは会社にですねネクタイを3本ぐらい用意しておくということなんです。
社内にですか？
社内に自分 の、 はい、まあ、ロッカーであったりとか部屋に置いておくということが大切で、うんうん、はい、ふとした瞬間に、お祝いごとにお呼ばれしたり、もちろん皆さん観光存在で、お通夜であったり、お葬式に急に告別式に呼ばれるということもあると思うので、そういった時に黒のネクタイというのは用意されている方多いと思うんですよ。でも私がお勧めしているのは黒以外にでもですね、白いワイシャツと、あとは、まあ、赤であったりとか黄色であったりとか、ちょっとピンクとかね華やかなもののネクタイ、そしてポケットチーフなんかも数枚用意しておくと、何かあった時に、もちろんその自分が会議で出るっていう時は地味めなネクタイでいいですし、お客様のところに伺って、何か自分たちがプレゼンテーションをしないといけないっていう時には、割とこう華やかなネクタイであったり、相手を元気にさせるような、オレンジであったり、こう融和的なものを作り込む黄色であったりとか、そういった違った色をですね、お持ちになっていて、場面場面で変えていく、一日に私はもう3回ぐらい場面があって変えてもいいんじゃないかっていうことを提唱してるんですね。
むしろそのネクタイ1本でイメージが変わるから、
そういうことなんです、
じゃあこの社長の自己演出のポイントっていうのは、先ほどの、スーツとかその色っていうのもありましたけども、このネクタイはすぐにできそうですね。
すぐに本当にすぐにできますので、はい、
ネクタイ大体3本ぐらい揃えるというお話ですけども、こういう色のバリエーションがあると、イメージを変えることもできるし楽しめるんじゃないかという色っていうのはありますか？
はい、先ほども申しましたけど、赤ですね。
赤、
はい、赤やっぱりパンと目立ちますので、何か発表したりですとか、そういった場面では効きますね。すごくパワータイと呼ばれてまして、アメリカなんかでやはり大統領選では必ず所信表明にはそういったネクタイをするっていうのが定番になっているんですね。あとは日本人ですと紺色がよく肌に馴染みますし、紺色っていうのはすごく正式な場面でもいいですし、例えばなんか謝りに行くときとかでも割と人面作る地味派手で紺が何でも合うんですね。だから紺色の古紋柄であったりするものをちょっと選んでおくと間違いがない。あとはそうですね、本当にオーソドックスに黄色であったり、
黄色、
はい、であったり、そうですね、ピンクであったり、昨年ぐらいから流行っている薄い紫がちょっとラインで入っているようなレジメンタルであったり、
もちろん社長個人個人によって、似合う色っていうのは違うので、誰もがっていうわけじゃないと思うんですけども、要はこういうふうなバリエーションあるネクタイを社内に3本ぐらい置いておくと、イメージ戦略上有効に働くことが多いと。
多いです、はい。
これ赤とか黄色とか紺色とかありましたけども、これ単色でいいんですか、それともなんか模様が入っててもいいもんですか？
そうですね、赤であればわりかし無地の方がいいとは思うんですけれども、
はい、本当に赤一色みたいな、
赤一色そうですね。でもその時のスーツであったりとか、あと、ワイシャツですよね、によっても変わってきますので、赤であれば無地もしくは織りが入った無地系のものをおすすめなんですが、レジメンタルでもいいですし、古文柄でも構わないと思います。はい、
じゃあ本当にいろんなことをね、またイメージ戦略って難しくて大変だなと、
はい、
ブランド作りも大変だな、自己演出なんてやったことないしと思っている方、社長さん特に多いと思うんですけども、このネクタイを買うと、
も
う3本買い揃えましょう、これはできそうですね、
はい、できますね、すぐにでも
です、ね、はい、まずはここからですね、ぜひ社長は、取り組んでいただいて、
はい、
イメージ作りブランド作りのきっかけにね、いただけたらと思います。まだまだいろんなお話もお伺いしたいと思いますし、実はテクニックがね、本当にたくさんあると思います。江木さんは、こういった経営者ならではの、エグゼクティブ向けのイメージ作りはもちろんですけれども、クローゼットの整理のコツですかね、クローゼット、洋服ダンス、この整理のコツが実はイメージ作りもつながるんだとか、そういうようなことまでね、あと体型維持の方法というまでも、いうのもこのブランドイメージ作りから、提唱されていらっしゃいます、ぜひですね、この新刊、人の印象は3メートルと30秒で決まる、小電車新書からですね発売されております。こちらの方でいろいろと勉強ね、されていくといいかと思います。
はい、
本日は人の印象は3メートルと30秒で決まる、イメージコンサルタントの江木園木さんにお越しいただきました。江木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。